どうも、黒キャスト黒でございます。寒いね。急に日本全国冷えてきた感じですけども、どうですかね。ですね、まあもうそろそろうちの娘が中学校に入るっていうことでね、で、まあ、中学説明会、地元の公立中学説明会っていうのを聞きに行ったんですけどね、妻と2人で。それ一応娘が目指してるのは私立中学ですけども、まあ今ただいまね、目いっぱい猛勉強中なんですけども、でもまあ万が一ってことあるじゃない、だから一応公立の方のね中学校の説明会も一応聞いておかなきゃいけないと、それなりのね必要な書類ってやつをきちんと揃えておかなきゃいけないなっていうことでね、行ったわけなんですけども、なんていうんですかね、まあ地元の中学ですよ。それなりな感じでやってるんですけども、やっぱ私立中学と比べちゃうとね、やっぱ華やかさがなんか違うっちゅうかなんちゅうかね、まあそれはね私立中学のお値段かかりますからね、娘にはぜひ私立中学受かってほしい、夢に向かって突っ走ってほしいっていう親の気持ちがありながらも、こうお財布の方を見るとね、ついついなんていうのね、公立でもいいんじゃねえかななんていうね、そういうなんかアンビバレンツな気分になっちゃってる、私個人的にはね、思うとこですけど、だってさ今の私のこの仕事だってさ、いつまでもこういう調子で続くとはね限らんし、もうはっきり言ってお先真っ暗ですよ。それなのにね、娘をそんなお金のかかる学校に行かしちゃって、お前本当に学費払い続けれる自信あんのって娘の学力よりもむしろ私自身の経済力の方が心配というね、そっちの方が強いかんね、まあちょっといろいろ複雑な気持ちで折れますよ、まあそんな中でね、もう一つやっぱ子供が年頃になってくるとさ、かかってくるお金ってやつがあるんですよ、学費以外で、いわゆる通信費というやつですよね、電話料金というかインターネット料金というか、要するにスマホですよ、やっぱ年頃になりゃ子供にさ、やっぱそろそろ携帯買い与えなきゃいけねえんじゃねえのっていうような感じになってくるじゃない、どこの学校に行こうかね、いつまでもさ、そんな Wi-Fi につながるだけのさ、お風呂の携帯だけで、お風呂のスマホだけで子供は満足しないじゃないきっとね、お友達と LINE っていうやつでつながりたいとかってさ、やっぱそういう欲だって出てくるでしょうよ、それに対していつまでもさ、あ、ダメダメダメなんて言ってたらさ、子供がぐれちゃうじゃない、そろそろ私も観念しなきゃいけないなと思うんですけど、これでね月々の携帯料金がまたね一人分ガーンって跳ね上がるかなって思うとね、ちょっと胃がキリキリキリキリ、そっちの方でも、痛いっちゅうかなんちゅうかでね、まあその中学校説明会でさ、その子どものインターネットに対してのこのリテラシーっていうかね、ペアレンタルコントロール、もう親がちゃんとね子どものインターネットアクセス管理しなきゃいけないよみたいな話をね、わざわざ市の警察のね少年課の方だよな、ね、きっとあの人は、の府警部長さんみたいなお偉いそうな方がね、講演をしに来ておりまして、もう散々本当に子供のインターネットを気をつけてくださいよ、ちゃんとペアレンタルコントロールしっかりしてくださいよ、怪しいサイトとか出会い系サイトにアクセスしないように、またあるいはねその LINE とかそういった SNS 上でのいじめとかそういったものにもね、ならないように、きちんと見守ってあげてくださいねっていうやつですね。でもまあこの辺の話っていうのはさ、別にあなたに言われなくったってもう散々さ、ニュースとかさワイドショーとか、またあるいはいろんなね記事 とかで散々読んできてるからね、分かってますよそのぐらいのことはっていうふうに私自身は思っていたんですけどね、これがね、また意外と分かってない親御さんが実は多いんだよみたいな話をね、あの妻が私に教えてくれまして、いや本当にね、あの笑い話みたいな話なんですけどね、あの妻が受け持っている、ま、英語教室の、ま、生徒さんね、ま、妻は個人で英語教室を開いてやってるんですけども、で、ま、先日もね、その子供たち の、 この宿題ね、これをオンライン上でチェックできるようなそういう教材がたまたまあってね、でそれをまあ私のその英語教室に取り入れてみようみたいなことを試み始めたらしいんですよ。で、まあ、結構それなりにお金はかかるけども、子供たちの英語を教えるのにより効率的になるからっていうことで、でこう親御さんとかにもね、これこれこういうサービスを取り入れますんで、あのぜひよろしくお願いしますみたいな感じで試験的にやってみたらしいんですよ。でもこれがね、そのまあ、ちっちゃいお子さんを持ってるね、お母さん方とかでもね、こう説明してもね、お母さん方なんかちんぷんかんぷんらしいんですよね。意外とそのまあ要するにそのオンラインサービスっていうのは、あのパソコン上でしかできない、スマホではアクセスできないようなね、そういうサービスだったんでね、うん、今のお母さん方っていうのはスマホしか扱えてない、あんまりパソコン触るお母さん方っていうのは結構いなくなっちゃってるらしいんですよね。なもんだから、なんて言ったらいいんですかね、全てのことがスマホで片付けれるって思い込んじゃってるお母さん方が多いのよ。だからね、そのサービスで、実はこのサービス、あのフラッシュプレイヤーってやつを利用してますんでね、あのぜひあのパソコンの方で、あのお子さんにね、あの宿題やらせてって言ってもね、フラッシュって何みたいなあのパソコンに精通してる人だったらね、フラッシュプレイヤーぐらいは分かってるでしょって思うんですけども、いやこれは私の思い込みなんですかね、まあまあいや、とにかくですね、まあ、そのフラッシュプレイヤーっていうのも分からないし、なんかまあとにかく全てのことがスマホで片付けれると思い込んでるもんだから、そこでいざね、パソコンを子供にさら触らせようとすると、なんていうの、もう特にちっちゃい子を持ってる親御さんとかはね、子供にパソコンなんか触らせたら逆になんか危ないんじゃないのってね、勝手ななんか先入観が働いちゃってね、なんかこう拒否るんですよね、ってな感じで、子供にパソコン触らせられないみたいな、でもスマホだったらいいわよみたいな、なんかそこのリテラシーもどうだろうっていうね、ちょっと思うんですけど、で、さらに、今度はね、あの中学校とか高校のね、お子さんとかにもそのオンラインサービスを使ってみようっていうことで、で妻がそのお母さん方にね、こう説明してね、これこれこういう形で、あのパソコン上であの子どもたちの宿題チェックさせてもらいたいと思いますんで、あのぜひよろしくお願いしますみたいな感じでね、 お母さん方にこう説明してたらね、逆にこうお母さん方がね、いやでも私パソコン使えないのよってね、でそこで妻がね、またまたってね、いう感じで、いやパソコン、いやあの私があの子供なく説明しますんで、あのぜひその通りやっていただければって言うとね、そのお母さん方から一言ね、うちの子供にパスワードかけられちゃって、私自分のパソコンにアクセスできないの、は、いやいやいや、普通パスワードをかけて管理するのは親の役目でしょって言ったら、いつの間にか子供にパスワードを書き換えられちゃってるそうだよね、一旦アクセスできりゃ理論上は子供が親の代わりにね、あのパスワードを上書きすることは可能ですからね、いつの間にかあの自分がパスワード管理してるつもりが子供にパスワード管理されちゃっている、いわゆるペアレンタルコントロール逆にされちゃってるような感じ、うん、ってな感じでね、あのいつの間にか子供が思春期に入ったら、 そういったネット環境管理をね、こう子供に主導権握られちゃってる状態になってるっていうご家庭が結構あるらしくてね、びっくりだっていうねでもね、これ他人事なんていう風にね笑ってられないなってね、私その話を聞きながら思ってね、いやうちの娘もね考えてみたら最近のね、本当になんかこうそれこそ iPhone のね、古いやつで適当に Wi-Fi 環境で遊ばせたりしてますけどね、いつの間にか私の iPhone をね、なんかスッてね、こう横から奪って私のパスワード勝手にね、ちょんちょんちょんって解除してね、私の iPhone でね、妖怪ウォッチプニプニやって遊んでますからね。おいとか思いながら、だから子供のね、そういったこうネットに対するその興味の、なんかその脅威っていうかね、その貪欲さってやつは、舐めちゃいかんよなっていうね、思うわけでございますよ、ですのでね、本当にねペアレンタルコントロールっていうね、ネットに対するペアレンタルコントロールってやつはね、相当気を引き締めてかからんと子供に足元救われるよなってね、という注意喚起といいますか、いう意味合いで、今回喋ってみたんですけども、皆さんとこもねどうされてますか、そういうこの管理の方特にね男の子、私下の方に息子いるんですけどね、まあそのうち性に目覚めることがあると思いますんでね、そうなってきたらね、男のねそういったエロサイトのね、どうやったらねよりなんかエッチなサイトにね安全にアクセスできるかっていう学習能力はね半端ないですからね、うちの息子も実際そうなるならと思います。なんのこっちこれ、というわけでまた聞いてください、はい、
Thank you for listening. This is Crookcast.